おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香奈です。
昨日、ほら、子供が、元気に育つように額に赤い点を置いたり、鼻筋に白い線を入れたり、
はい、
というね、こう、色をつけるという。うん、それは、やっぱり、いわゆる分身。こう、入れ墨のように、願い事を身体に書き込むというね。
うん、
だから、日本ではですね、これ間違いないことですけども、やっぱり生まれてきた赤ん坊に、なんかやっぱり丈夫に育つように、額に犬という一文字を書いたんですってね。カナはあれを知らないか、海彦山彦伝説って知らないか。
何でしたっけ？
お兄さんの海彦と、
はい、
弟の山彦が、幸かえつってお互いに職場を変えて、で、山彦は海に行くんだけど、海でお兄さんの釣り針をなくして、もう、あの釣り針じゃなきゃダメって言うんで、うん、山彦は壮大な旅で、海底の国まで行って、その、なくした釣り針、魚に引っかかった釣り針を取り返してくるんだけども、うん、
はい、
こっからが逆転劇で、弟の山彦には、渡墨の女王の豊玉姫ってお姫様が、お嫁さんに来ちゃう。
うん、
ね。それで、万寿寛寿っていう魔法の玉をもらって、
はい、
散々意地悪ばっかりする、海彦、山彦はやっつけちゃ う, っていう、
うん。
で、お兄さんはもうやっつけられてすっかり困って、もうごめんごめんって謝って、それで、一生お前のことを守る万兵に私がなるからって言って、うん、お兄さんは、ガードマンになっちゃったっていう弟の。はい、そういう存在になるんですけども、うん、その、弟の万兵をやります、万をやりますということで、彼はいつも弟に服従の印で犬舞、
うん、
犬の踊りを演じてみせて、その犬の踊りを踊れる一族を、宮崎県から鹿児島地方では、隼人族って呼ぶっていう。ここにも、ちょっと陰の文化を感じさせる何事かを感じてしまうわけですね。
はい、
犬の服従儀礼みたいなことっていうのは、中国に全く残ってないんですよ。日本に残ってるだけなんですよ。陰の文明の名残。漢字に留められた意味というのは、中国よりも日本の方に残ってるんですよ。
うん、
そんなん、面白いと思わない？
はい。
俺もう本当に、眠れなくなっちゃったよ、本当にね。
ええ、
うん。伝説でありますけども、この九州南部から旅立って大和に入って、日本を統一する神武天皇がいますが、
はい、
彼が従えてた海人族の安住族。この安住の人々は全員入れ墨の習慣を持ってた。この入れ墨の習慣というのが実は縄文の習慣ではないかと。だから、縄文文明っていうのは、ただ単に列島の文明ではなくて、それは半島から中国の沿岸部一帯までの広い文明圏にあった文明なのではないか。漢字にはっきり残ってるでしょ。あなたの大好きな貨幣。
貨幣？お金？
うん。
ほう。
貝でしょう。
貝ですね、はい。
ね、貝という文字でしょう。つまり、沿岸部に住んでる人じゃないと、手にすることができないでしょ。
貝ですもんね。
貝。で、うん、あれも決まってんですね。小安貝とかっていう貝が、中国で貨幣で。で、小安貝が取れる場所って、沖縄から鹿児島にしかないんですよ。
へえ。
だから、そこらあたりの海人族の文明が、中国に巨大文明、殷という国家の大元を作ったんではないか。
うん、
この海文明を、が国家を起こしたんですが、この海文明が山の文化にやっつけられちゃう。
うん、
で、こいつらが一番大事にしてたのが羊なんですよ。
はい。
だから、漢字の中では羊はまたいい意味になるでしょ
う。
うん。だから貝が最高の幸せの基準と羊が最高の幸せの基準の二つの折り合いが漢字文明を作っていくんですよ。
貝と羊。
うん。だって羊っていう文字はもうそこら中出てくるでしょ。
はい。
え？わかんないか？義理の義。
ああ。
正義の義。
はいはい、
尻尾はないけど羊ですよ。
ああ、羊。
羊に羽つけりゃ飛ぶっていう字になっちゃうんですよ。羊が大きいと書いて美しいですよ。
ああ、 なるほど。
わかるでしょ？
はい。
ね。だから、海で生きていく民族と、遊牧で生きていく民族のぶつかり合いが漢字の素形を作ったという、うん、そういうことを考えれば、日本の縄文が流れ込んでいるという可能性だって否定はできないという。
はい。
から行くぞ、この壮大な説。ついてくるんだぞ、疑わずに。